私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。川端康成という人が自分の創作活動について次のように書いてある文を見つけました。それは、私が小説の第一行を起こすのは絶体絶命の諦めの果てである。つまり良いものが書きたいとの思いを諦め捨ててからかかるのである。川端康成はそういうふうに言っています。とにかく小説は第一行が大切なのだ、それでもう全てのその小説のが決定されるのだ、そのような文章の中にそういうのがありました。第一行を起こすのは絶体絶命の諦めの果て、そこに彼の文学の素晴らしさがあるのだなと思います。トンネルを抜けるとそこは雪国だったってあの一節、それは本当にこう良いものを書こうというものを全て諦め果てて、そしてそこから出てきた一行だったのだというふうに思います。私たちは何かを書いたりまとめたりするときも同じような気に少しなるかもしれません。大抵切羽詰まったところでしかできないことがあります。その切羽詰まってしかできないところ、初めて神様に全てをお委ねする、そこに初めて良いものが与えられるような気がしてなりません。私たちもまた諦めるということを今日は考えてみたいと思います。しかし何を諦めるのか、それはまさに十字架の出来事を通してイエス様が私たちに語られていることです。諦め捨てるということは実は全てを任せるということで、その全てを任せるということをイエス様は十字架を通して教えてくださったのだというふうに思います。先ほど私たちは十字架の道のりをたどってみました。ピラトからの死刑の判決を受けて十字架上で亡くなり、そして墓に葬られるまで、これが聖金曜日の出来事です。その十字架の時に実はイエス様は一人ではなかったのです。右と左に犯罪人がつけられています。この二人の犯罪人は全く別な人生をこれからも歩んでいきました。一人は神様のもとへ行き、一人は最後まであがき苦しんで死んでいった。救われた者と救われなかった者、最後にイエス・キリストはそれはなぜかということを示しておられるのです。左の方の犯罪人は、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろというふうに言っています。これは最後のあがきです。最後まで彼は自分の目の前にある死を受け入れることができなかったのでしょう。ただ状況はもう切羽詰まっています。もうこれ以上ない、もう十字架に釘付けられて死ぬ以外にない。なおそれでもなお彼はあがいているのです。もうすでに死がそこまで来ているので、最後まであがききって、そしてしかもイエス様を罵っている。これだけ、これは彼だけのことではないなというふうに思います。近くにいた民衆も議員たちも兵士たちもイエス様に向かって自分自身を救えというふうに言っています。神の子なら自分自身を救えるだろう、そういうふうに罵っています。この言葉を聞いたときに、イエス様だったら自分自身を救えないわけはありません。イエス様は神様ですから、十字架から降りようとできれば釘ぐらい抜けるはずです。それぐらいの力を神様は持っておられる。しかしイエス様はそれをなさらないということです。当然神様ですから自分自身を救うこともできるでしょう。しかしもし自分を救ってしまったら十字架は完成できない。十字架が完成できなかったら人々の罪をあがなうことができない。神様から与えた使命を果たすことができない。だからイエス様は十字架から降りない、自分を救わない、これが十字架の出来事です。この罵りに対してイエス様は一言も答えておられません。なぜならイエス様は自分自身を救えないのではなく、自分自身を救わないから何もおっしゃらないのです。しかも十字架が終わりでないことを知っておられますし、イエス様はその十字架の前に あがいている犯罪人にとっても、あなたの罪のためにも私は今この十字架にかかっている、そのように身をもって教えられたのではないかなというふうに思うのです。その姿を見てた右側の犯罪人が言います。私を思い出してください。その前には左側の犯罪人をたしなめています。それは自分たちのやった罪を考えてみろ、私たちがこうなったのは当然だ、でもこの方は何も悪いことはしていない、なのに十字架にかかって私たちの罪を許そうとしておられる、その姿を見たときに彼は私を思い出してくださいという言葉になったのです。最後に彼は土壇場で悔い改めることができた。絶体絶命の諦めの果てに全てを神様に委ねて悔い改めて、そして彼は救われたのです。今日この言葉を見ますと、でもとっても不思議な言葉なというふうに思います。私を思い出してくださいという言葉、とっても不思議です。なぜなら状況はもう終わりなのです。もうこのイエス様を中心に3人は死ぬのです。もし私たちが死ぬのが終わりだとしたら、この私を思い出してくださいという言葉はありえない言葉です。なぜ彼はこれを言うことができたんだろうと思うのです。なぜなら死が終わりでないということを彼だけは分かっているからです。あなたが御国においでになるときに私を思い出してください、次に行くところをちゃんと彼だけは分かっているのです。そしてそこに行かれたら、私をあの犯罪人が一人いた、悔い改めたってことを思い出してください、そういうふうに言います。そうすると聖書の中でこの復活だが本当に分かっていたのは彼だけなのです。私たちは毎回福音書をずっと読んでいきますが、誰も復活のことを信じていません。近くにいた十二弟子でさえ、そして女性たちでさえ誰も信じていない。だから復活の朝、あのお墓に行った時にみんな驚いたし、恐怖を感じたのです。それは信じてなかったからです。しかし彼だけは分かっていた。なぜだろうと思うのです。それは自分の隣に十字架にかかるイエス・キリスト、そこに共にいたからでしょう。何も悪いことはしていないのに、人の罪のために死んでいかれるイエス、しかしこれは終わりではない、ここから始まるのだということを直感したのではないかなというふうに思います。そんな彼にイエス様は言われています。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。何回読んでもすごい言葉だなと思います。よく葬儀の時に最後にこの言葉を牧師は告げます。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。何がすごいかというと、イエス様はいつかではなく明日でもなく今日と言われたのです。今日あなたは私と一緒に楽園にいる、しかもイエス・キリストと共にいるよ、約束をされたのです。神様から直接、イエス様から直接復活の約束をいただいたのはこの人だけしかいません。しかもいつかではなく今日、あなたが死んですぐにあなたは楽園に行ってまた新しい命を受ける、そういうふうに言われたのです。今日は受難主日です。しかしこの十字架での会話が示す通り、それは絶望を超える主日でもあります。十字架で死ぬというのは終わりではないのだ、絶対絶命かもしれない、しかし次がある、次の希望が見える、それが今日の受難主日だというふうに思われます。そこにイエス・キリストがおられるから私たちは希望を持つことができますし、またそこにイエス様がおられるから私たちが共に全てを委ねることができる、そして復活へと導かれる道が記されているのだというふうに思うのです。私も何回もお話しさせていただきますけれども、東北の方に震災に救援に行っていたときに、本当に辛いことはたくさんありました。特に大川小学校の子供を亡くされたお父さんお母さんに会うのはとっても辛いことでした。どうしていいかわからない、どういうふうに受け取っていいかわからない、 子供のために何ができますかということをよく聞かれたのですが、しかし何もできないということはよく分かっていました。何か奇跡的な力をいただけませんでしょうか。そしたら子供と会ってもう一度お話がしたいのですが、牧師先生の力でどうにかなりませんか。そういう訴えを聞いたこともあります。本当につらいだろうなと思いました。しかしその時に自分ができたことは何かというと、自分が持っていた十字架を差し上げることしかできませんでした。まあ、みんなはそれで何になるんですかというふうにボランティアの人たちに言われましたが、いや何にもならないことは分かっています。まあ、奇跡を呼ぶおまじないかもであるように受け取られませんか。そうかもしれません。まあ、しかし私たち人間が限界にぶち当たった時に、私たちにできることは神様の前にありのままを晒し出すことしかないんじゃないでしょうか。そういうふうに思ったのです。神様の力に全てを委ねることしか私たちはできない。痛み苦しみが深ければ深いほど私たちは神様に委ねることができない。もしそれが少しでも心の中に受け取っていただけるなら、この十字架を握ってどうぞ祈ってください。そういうふうに言って、その十字架をお渡ししたのです。もし神様が望まれるなら、私たちには分からない方法できっとあなたの痛み苦しみを解いてくださるでしょう。もしそれが解かない、解かれないとしても、その時は悲劇の意味をそれなりに神様が悟らせてくださるでしょう。そしてそれに耐える力をきっと神様は与えてくださるでしょう。もしその時に必要なら、この十字架をどうぞお使いください。そう言ってその十字架をお渡ししたのです。そこで何が起こったか私たちも分かりません。十字架がどんな意味を持つかも私は分かりません。しかしその十字架の意味が私たち今日受難手術に問うているのは一体何かということを、そこで私は考えたのです。あの道行きの間、一体父なる神はどこにおられたんだろう、本当に思います。イエス・キリストは打ち叩かれ、唾をかけられ、そして倒れ、そして十字架にくぎつされて、そして槍でつつかれ、そして亡くなっていかれる。父なる神はどこかにいて沈黙を守っておられる。一体どこにおられるんだ。なぜ一言イエス・キリストに言葉をかけられないのか。そういうふうにあの道行きを思いながら見ていました。しかし一つだけ分かったことがあるのです。それはイエス・キリストが十字架上で息を引き取られたと聖書は書いてあります。引き取られたというのは受け取った方がおられるということです。実はイエス・キリストのその命は神様が引き受けておられる。イエス様はそれを神様に委ねておられる。ここが本当の十字架の意味だというふうに思います。実は父なる神は最初から最後までずっとイエス様と共におられたのです。そしてその救いの完成と同時にイエス・キリストの命を大事に引き取ってくださった。だとするんだったら、私たちの置かれた状況も同じです。いつかは私たちは神様のもとに行く。それは神様が安心していいよ。あなたの魂は私が引き取ってあげるよ。だから今生きている人生を一生懸命生きて、そして証の人生を送っていきなさい。そういうふうに言われているのではないでしょうか。今日の主日、私たちに聞こえてくる御言葉はたった一つです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。これは皆さんに与えられた約束でもあります。祈りましょう。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主イエスキリストは私たちの罪のために、私たちの許しのために十字架上でその命を与えてくださいました。どうかその命を引き受けてくださった神様のもとに私たちも行く時が来ます。どうかその時に安心して生きるように、あなたが約束してくださったことを信じることができるようにしてください。 今日の手術、またこれから始まる1週間を十字架を心に刻む時とさせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。